奇妙な依頼。建築関係の仕事をしている父から聞いた話。父の知り合いに中川さん仮名という小さな建築会社を経営している人物がいる。中川さんの会社は主に戸建て住宅の設計から施工まで行っており、ある日家を建てたいという依頼が入った。依頼者は田辺さん仮名という裕福そうな身なりをした50代の男性だった。その依頼内容を聞いているうちに2つ妙に思うことがあった。1つ目は家を建てる場所。バスもろくに通っていないような山奥にある集落のさらに外れ、過疎化が進み、そう遠くない将来にはその集落もなくなることが目に見えているような土地だ。もう一つはその依頼内容だ。日本家屋が写っている古い写真を渡され、これとそっくり同じものを作ってほしいという話だったが、窓と外に通じる扉の一切はつけないでよいという。そんな依頼は受けたことがない。どこからも入れないのでは、そもそも家とは呼べない。そんなものを作ってどうするつもりなのか。表面上は穏やかに尋ねると、依頼主はこれは一種のモニュメントなんですと答えた。その家を建てる場所はかつて生家があった場所、写真はそこにあった家だという。両親や祖父母、兄弟たちと暮らした家でたくさんの思い出がある。自分や兄弟は皆家を出て所帯を持った。家に残っていた祖父母や両親は他界し、住む人間がいなくなった家を放置していても仕方なく、数年前に取り壊した。しかし兄弟たちはみんな実家が存在しないことに対する寂しさを覚えるようになった。家は貧しかったが、良い思い出がたくさんある。両親に楽をさせようと自分を含めて兄弟たちは仕事に慢心し、それなりに裕福な暮らしができるようになった。眺めると昔を思い出せるようなものが欲しいという話になり、兄弟でお金を出し合って外観だけでいいから実家を再建することにした。内装まで作るほどの予算はないし、住む人がいなくて取り壊したぐらいなので家の中に入れる必要はない。だから窓も戸もいらないという話だった。しかし窓や玄関扉をなくせば見た目は元の家と違ってしまう。確認するとそれで良いという。どこか腑に落ちなかったが、中川さんも地方から出てきた身で依頼者の思いはどこか理解できる部分があった。それに仕事の予定が埋まっていない時期にこの案件を入れられたそうだ。工事料金もかなり取れそうなので引き受けることにした。渡された家の写真は気になるものだった。平屋の日本家屋を玄関を正面にした位置で撮られた白黒の写真だが、右手に映る窓が気になる。人の形をした影がちょうどその窓の下の地面に伸びているように見えるのだが、窓は閉まっており中にも人の姿はない。他の影はその窓とは逆の方に伸びている。その影を見つけたのは会社の建築士で、中川さんも眺めてみたが、大昔に撮られた荒い写真なので何とも判断がつきかねた。変に怯えさせてもつまらないと思い、中川さんは建築士にそう見えるだけだろうと伝えた。その後建築士が完全に締め切ったうちでは空気が通らない、木造の家だし通常の家よりも腐敗などが進行しやすくなってしまう可能性があると指摘した。その話を受け、中川さんは窓や戸を設けなくても空気の通り道はあった方がいいと依頼者に伝えたが、断固として反対された。一番上の兄は60を超えていて、一番年下である自分も50代後半。兄弟たちが生きている間だけ立っていればいいので空気の通り道などいらないというのだ。むしろ隙間の一切は作らないでほしいと依頼された。 それでも20年から30年は耐用年数が必要になる。腐らないための処理はするが、それまで持つかはわからないと伝えたが、それでも良いという。打ち合わせを重ねているうちに、依頼者から妙な焦りのようなものを感じるようになった。予定を少しでも早く繰り上げ、施工に入るようせっついてくる。この辺りから中川さんは怪しむようになった。さらには家の一角だけ畳敷きの床を用意してほしいとの話まで出る。中に入れないのに何のために作るのか。依頼主は床を用意するのは今があった場所で、みんなが一堂に会した一番思い出深い場所なので、そこだけは再現したいという。入らないとはいえ、家の中がガランドーではハリボテのようで味気ない。映画監督の黒澤明は撮影中に開くことのないタンスや押し入れの中に服や物を置いていた。それと同じことだと説明された。中川さんはこの依頼者の言うことにいちいち反応するのに疲れ始めていたので、その通りに進めることにした。だが地鎮祭の話を出した時にはまた揉めることになった。地鎮祭などやらなくてよいというのだ。最近は確かに地鎮祭や胸上げ式をやらないこともしばしばある。だが今回は何か妙に思うことが多い案件なので、中川さんはやるべきですと主張した。依頼主が少し考えると言って電話を切った数日後、地鎮祭を無事に終えたという連絡があった。地鎮祭は工事の安全を祈念する意味合いもあるので、工事関係者が参加しないのはおかしい。そう指摘したが、知らなかったと言い、とにかく早く工事を始めてほしいとせっつかれた。仕方なく工事を開始するよう指示を出すと、現場に入った人間から連絡があった。敷地に無数の盛り土があるという。どうも盛り土に桑や隙を入れる地鎮の儀を何回も行った後のようだった。依頼者に聞くと、地鎮の儀は一度しか行っていない。モグラか何かではないかとしらを切られた。現場に入った職人たちは不審があり、何かよからぬことが起きるのではないかとの声があったが、すでに工事費用は入金されていることもあり、中川さんは工事を強行した。不安が拭えない現場だったが、工事は無事終えることができた。依頼主も喜び、結果としてそれほど悪くない仕事だったと思うようになった。その後2年ほど経った頃に補修工事の依頼が入った。やはり空気が流れないので腐敗が進行しやすいらしく、想定よりもずっと早く外壁に痛みが出ているようだった。一度壁を開いて内部を確認してみてはどうかと提案したが断られた。板を当てて補強するだけで良いという。補修工事を行った翌年、今度は家主の奥さんから連絡があった。あの家がある土地を売り出すことにした。ついてはあの建物を解体したいので業者を紹介してほしいという話だった。旦那さんについて尋ねると亡くなったと言われた。その死にはどこか不穏な点があるらしく、何かわかることがあったら教えてほしいと奥さんはその時の様子も語り始めた。ある日夕食を食べ終え晩酌をしている時だった。田辺氏が急に鈴の音がすると言い出した。
聞こえるよな
と声を荒げる。しまいにはひどく怖がっているような様子だったが、奥さんの耳には鈴の音など聞こえない。田辺氏は廊下に続く戸口の方に目をやると、急にビクンと体を震わせ倒れてしまった。両方の黒目があべこべの方を向き、
コココ
といびきをかいているような声を喉から漏らし、顔はみるみる紫色に染まっていく。手足をばたつかせ戸口から離れようとする。奥さんがどうしたのと駆け寄ると、戸口の方を指さし懇当した。 すぐに救急車を呼んだが間に合わなかった。死因は心臓発作だと言われたが納得できないのだという。依頼者は3兄弟の末っ子だが上2人の兄たちも急死している。1人目の兄が亡くなる前に3兄弟はよく集まり実家をどうするかという相談をしていた。そして家は取り壊すことになり、その直前に3人で家の中に入ったようだった。その日出て行くときは明るい様子だったが帰ってきたときには暗い顔をしていた。声をかけるとひどく機嫌が悪い様子で怒鳴られた。家を取り壊した直後、一番上の兄が亡くなり、それから1年も経たずに次兄が亡くなった。依頼者がこの家を建てることを決めたのは次兄が亡くなった直後のことだった。奥さんはこの家のことを知らなかった。義士たちに聞いて回ったが、三兄弟が結婚したのは両親や祖父母たちが亡くなった後のことで、誰も実家には行ったことがなく、話にもほとんど聞いたことがないようだった。奥さんに主人から何か聞いていないかと尋ねられたが、自分には三兄弟でお金を出し合ってあの家を建てることを決めたと矛盾することを話していたということや、その他やり取りの中で感じた妙な点を指摘するぐらいで、納得させられるような話はできなかった。奥さんは落胆した様子で電話を切った。その後、あの家の解体作業を請け負った会社の社長に聞いてみると、聞いていた話と違ったと言われた。窓も扉もなくてどこからも入れないうちって話だったろ。でもよ、壁の一箇所に穴が開いてたんだわ。東側の壁で穴がやっと子供が通れるぐらいの大きさだった。壁を壊して内側から見ると穴の周囲には大量の引っかき傷のようなものがあったのだという。中川さんは穴熊か何か獣が土の中を通って家の中に入り込んだんだろうと答えた。本心でそう思っていたわけではない。想像したのは他の光景だった。だがそれを言葉にしようとすると胃に鉛が落ちたような嫌な気分になり声にならなかった。この話を聞いた父が家の中には何がいたと思うか尋ねたところ、中川さんはあんたが想像したのと同じもんだよと答え、多くを語らなかったという。以上、奇妙な依頼っていう題名の話でございました。